こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、今日は先生ゲストをお連れくださったんですが、ご紹介いただけますか。
はい、県立南部医療センター子ども医療センターの初期研修医で、現在首里城下町クリニックに1ヶ月間、地域医療研修で来てくれています瀬底翼先生を今日は連れてきました。
瀬底先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
南部医療センター子ども医療センターで、研修をなさっているということなんですが、首里城下町クリニックでは先生どれぐらいの期間研修するんですか。
私なんですけれども、首里城下町クリニックさんの方で一月の間、はい、研修させていただくことになっております。
やっぱりその南部医療センターと首里城下町クリニックでは、同じ病院ですけれども、何か違いってあるんですか。
そうですね、やっぱり地域性に特化しているところが大きいかなと思っていまして、例えば学校なんですかね、学校の終わった後とかに学生さんとかをお呼びしてお勉強を教えする機会だったりとか、あと僕たちよく救急とかで働くことが多いんですけれども、その時その時一時的に見るだけでなくて、しっかりと患者さんにずっと長い間携わっていくという点が大きいのかなと思っております。
実際その首里城下町クリニックで患者さんと向き合ってみて、こういうことなんだとか、初めて分かったとか、改めて確認したっていうこと、先生なんかありますか。
そうですね、やはり先ほども申したことではあるんですけれども、僕たちやっぱり一時的に見ることがもともと南部医療センターとかでまだ僕たち研修医の身分としてはということが多いんですけれども、やっぱりクリニックとして数日間置いてまた何回も患者さんと関わっていくことで、その人の人生にも入り込むことが少しはできるのかなということに、気づいていると思います。
そうなんですね。じゃあそれがまた今後生きてくることがありそうですね、
はい、
詳しいお話はまた瀬底先生にはこの後伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
さて田名先生、連日ですね、沖縄県新型コロナウイルスの感染者数が5000人を超えたりと、かなり拡大している様子が報道されています。で、皆さんちょっと不安になることがあると思うんですけれど、もしかして私は今コロナに感染してるかもしれないと思ったときに、どういう行動を取ったらいいでしょうか。
はい、やはり今ですね、喉の痛みですとか熱ですとか、そういった症状がこの今流行っている BA 株の特に特徴でして、もし私かかったかなと思った時はまず冷静にそれを調べることを考えると思いますね、まずは。で、以前からこう市中にあります PCR 検査センターとかも、よく利用される方もいると思うんですけど、また最近またPCR がなかなか取れなくなってきてるってこともあるので、そういう時は薬局、調剤薬局等で売っている研究用ではなくて診断用の抗原検査キットというのを活用して、ご自身でセルフチェックすることを可能であればお勧めしたいと思います。で、陽性になった場合には今特に病院に行かなくて、県のホームページからその陽性になった写真をこうメールで送ったら医師に後からつながって保健所に登録してくれるっていうシステムもありますので、そうすると病院に行く手間も省けますので、冷静に抗原検査をご自身でやって、その後こうなるべくこう病院に行かなくても済むような対応というのも一つかなと思います。あと今日 の非常事態宣言ですか、昨日のから出てますが、医療機関でも今発熱外来をするところが今後増える方向で今調整中ですので、新聞ですとかいろんなメディア、県のホームページとかでもにも公表されていくと思いますので、最寄りの医療機関で PCR が受けられるところを探していくのも大事かなと思っています。あとですね、それともう一つ言われているのが、まだちょっと国が方針は出してないんですけど、もう風邪症状があった場合にはまずこの時期だとコロナと思って対応する、つまりもうかかったと思ったら風邪になったなと思ったら、もう自分は多分熱も出てるし まずそうだろうと思ったら、もう10日間はちょっと自主隔離みたいなことをすることも、 今少しずつ提唱され始めてきていて、ある意味みなし診断というんですけど、これから先もこれ以上感染が爆発的に増えるとなかなか検査が追いつかなくなりそうなので、
はい、
もうご自分がかかったかなと思ったらもう病院に行く前にもうそのまま家にいとくっていうのも考え方です。で、特にその場合には高齢者の方とは会わないようにする。若い方はやはり軽症のことがほとんどなんですけど、
はい、
70歳80歳と過ぎてくるとやっぱり少しずつ死亡率が上がってくるんですね。150人に1人でしたかねは亡くなると言われているので、はい、ですからそういった意味では高齢者をどう私たちは守っていくかっていうのは今後重要になってくるかなというふうに思います。
はい、そうですね、先生方のお話を聞いていたり、あとは、まあ、インターネットや新聞などでいろんな情報を見ていると、みんなちょっと頑張ってこれを乗り切りましょうって言っているのは、まあ、自分自身の健康ももちろん大切ですけれど、弱い方々を守るための行動でもあるのかなって感じることがすごくあるんですね。
そうですね、まさに。ですから今までワクチンどうしても打ちたくない、打つのに抵抗感があった方も、大切な家族のためとか、周りに広げないためとかですね、いろんなこうそういうことも考えながらワクチンをその年齢に応じた必要な回数はぜひ受けていただくようにするのも今合わせて今私たちも啓発しているところです、
はい、参考にしていただきたいと思います。さて、首里城下町クリニックでは地域向けの医療講演会を行っています。7月は沖縄赤十字病院皮膚科部長上原恵理子先生とフットケア看護師内間美和先生に、一生自分の足で歩き続けるために糖尿病というタイトルでお話ししていただきました。さて、田中先生、どんな内容だったんでしょうか。
はい、上原先生は皮膚科の先生なんですけれども、皮膚科の先生の立場でよく私たちも患者さんをお世話になってるんですけど、かなり皮膚の状態が悪くなった方を病院ですから見ることが多くて、例えば糖尿病があったり透析を受けている中で血流が悪くなって壊死というんですけど、こう皮膚が黒くなったり、で残念ながらもう指を切断したり、はい、足首以下を切らないといけないという大変重症な方々をたくさん見ています、
はい、
でそうなってしまう患者さんというのは結構やっぱりその後もいろんな心臓病とかを繰り返して早めに命に関わってしまう落としてしまうことがあるので、ぜひまずは糖尿病ですとか動脈硬化のある人は足をこう大切にすることからまずは意識しましょうというのが上原先生のお話でした、
はい、
で糖尿病の方がなぜ足に傷ができやすいかというと、やっぱり神経の感覚が麻痺したり自律神経に問題が出るので汗をかかりにくくなるから皮膚の傷ができやすくなってしまったり、そういったことがあって傷ができると、でその傷を早めに見つけて対応することが大事なので、まあ、赤十字病院ではその今回フットケア外来っていうのを立ち上げたみたいで、まあ、いわゆる糖尿病がある方血管の問題があって血流の問題があって足に傷があると大変なことになる前にですね、そういったフットケア外来も有効に活用してほしいというのがまず先生からのメッセージでした。
フットケア外来ですか。
そうですね、足を気をつけるって意味なんですけど、
初めて知りました。
はい、
でフットケア外来を今担当なさっているのが内間先生。
そうですね、看護師の内間先生が今取り組み始めていて今回代表で来てくれました。で内間さんの話がまた面白かったのが、まあ、足のこうチェックの仕方から始まって保湿も含めてですね、
はい、
それから例えば爪切りの選び方、丸い爪切りっていうのはなんか爪の端っこが深爪になりやすいらしくて、
はい、
カット面がまっすぐな爪切りだと傷ができにくい、
はい、
とっても勉強になるお話でした。
そこまでちょっと意識したことなかったんですけれど、
ね、はい、
言われてみれば私足の爪を切るときにちょっとやってしまいます。
ですよね、
はい、
端っこをちょっとやりすぎますよね。
やりすぎますね。
いたたたたみたいな、赤くなったりして、はい、私もやります、
はい、
であともネイルサロンとかで女性の方ご存知の方も多いかもしれませんが、爪やすりっていうのが100円ショップで売ってるらしくて、 それをこう一方向でこう吸いながらこう爪をきれいに整えていくという方法など、あの実際の爪の対処の方法も教えてくれました。
つまりその爪切りによって、まあ、爪を切るときにちょっと傷つけてしまったりする可能性が高いってことですね。
そうですね、あのよくあります。あの私もあの見てる患者さんたちで深爪して傷ができちゃったって聞いたらうわってびっくりして、特に糖尿病ですとか透析のある人がなんかやると、でみんなで見てあの大丈夫かっていうのをチェックするようにしてます。
あのちょっとした深爪ぐらいって思ってしまうんですけれども、
はい、
やっぱりこう病気を持ってる方、糖尿病とかやっぱり動脈硬化がやっぱ進んでる方にとってはちょっと大きな怪我になってしまうってことですか。はいはい、
血流が悪かったり、あと糖尿病の方で血糖値が高い状態が続くてる方々は傷がやっぱり治りにくいと言われてますんで、まあ、ぜひそういう持病を持っている方は足の爪切りの方法からまず気をつけ、まず靴の選び方っておっしゃってましたけど、靴の選び方、爪の切り方、足の保湿、まあ、常日頃から足を大事にするっていう感覚は大事みたいです。
なんか今美容のお話を聞いてる気持ちになるんですけれども
そうですね。
でもあの 汗ってすごく厄介だなって思うことってありましたけれども、汗をかくことで保湿されてるっていう一面もあるんですね。
ですね。ですから私も勉強、あのこの話は 上原先生もおっしゃってましたし、内間先生もおっしゃったんですが参考になりました。ですからあの靴下はぜひ履きましょうと。たまにあのおしゃれで素足で靴履く人いますけど、
はい、
やっぱりあれはやっぱり良くないみたいで、足のことを考えたらやっぱり通気性のいい締め付けない靴下を履きましょうとおっしゃってました。
はい、で靴の選び方、
はい、
ということですけれども、なかなかこれ難しいですよね先生、靴の選び方も。
そうですね、靴の選び方は、ですね、ポイントが、例えばあのマジックひあの靴ひもかマジックテープのものを選ぶと、あまりこういわゆる自己調整できるって意味ですよね。 あまりあの締め付けない、
はい、
あとは足の、あの指先の前には1センチぐらいのゆとりを持たせるとかですね、あのそういったあの方法、あとハイヒールなどはやっぱり足の裏の圧力のかけ方が変わってしまうので、できればやっぱりあの平たいものが安定したものがいいでしょうという話はありました。
なるほど、ぜひ皆さん参考にしていただきたいと思います。はい、はい、まあ、あの今回は沖縄赤十字病院皮膚科部長上原恵理子先生、そして新しく開設なさったフットケア外来を担当なさっていますフットケア看護師の内間美和先生にお話を伺いました。でこれは YouTube でもあのご覧いただけますので、ぜひあの参考になさってください。さて、田名先生、8月は8月10日 UI 医療センター人工関節センター長の永山盛隆先生に、
はい、
ロコモティブシンドロームについてお話を伺うということなんですが、
はい、
難しいですね先生、これは、はい、これどういう意味なんでしょうか。
ロコモ、あの医療業界ではあのメタボの、あのメタボみたいな感じでロコモっていうのでよく言ってるんですけど、これ、あの日本語で言うと運動器不安定症候群と言われていまして、
難しいですね。
いわゆる高齢になってくると足腰がこうどうしてもいろんな問題が重なって不安定になり、それが最終的には転んで骨折につながる。ですからあの高齢者を骨折から守るためにまずこの人がロコモになってるかどうかをそういう目で見るっていうのが、私たち医療者もみんなで意識しましょうっていうのがこのロコモティブ症候群、ロコモティブシンドロームの最初にこう医療業界でみんなが言い始めたところです。で特に永山先生はあの股関節の手術では沖縄で一番有名な先生なので、たくさんの骨折している人を見てきてるんですね。ですからその先生の立場で部屋にロコモを意識しよう、骨折することを少しでも減らそうっていうのが先生の思いで、ですからあの先生にも最近相談があるんですけど、私たち内科医ももっと骨を意識して骨粗鬆症の治療に内科の先生も関わってくださいとよく言われています。ですからまあ永山先生からそういうふうにこう骨折しない女性、特に女性なんですけど、骨折しない体づくりについてまあお話しいただけると考えあ のであのとても楽しみな話になっているかと思います。
はい、そうですね、女性に骨粗鬆症が多いというふうに聞いているの で、私もちょっと強い骨をこう得ようと思って日々頑張ってるんですけれど、
大事です、はい、
その努力はじゃあ実るかもしれないですね。
大事です。もうあの やっぱり50歳以降の女性はやっぱり定期的に骨粘というのを測ってほしいですね。人によってこう早く落ちてくる方と70ぐらいまで持ってる方とこう僕のイメージだと結構分かれますんで、50代になったら骨粘はぜひ測るといいかと。
じゃあ今度チェックしてもらおう。はい、8月10日に配信ということです。首里城下町クリニックで、ぜひ検索してみてください。首里城下町クリニックのホームページでもご案内していますので、ぜひね確認なさってくださいね。詳しくは首里城下町クリニック098-885-5000までお問い合わせください。さて、今日は田名先生が研修医の瀬底先生をお連れくださいましたけれども、締めくくりに瀬底先生、将来は専門がどういうところに進みたいっていうふうに思ってらっしゃるんですか？
はい、私ですね、将来は消化器内科、消化器、例えば胃とか食道とか、はい、腸とかですね、そのようなものを見るような科に就きたいと思っております。
消化器内科、例えばどんな病気があるんでしょうか？
例えばよく救急とかで見るような急ぎで見ないといけないものだとしたら、例えば出血とかですね、
はい、
すぐ止めないと血が足りなくなっちゃって命を続けることができないっていうものだったりとか、よく皆さんがお聞きするものとして、例えば胃がん、食道がんとか、がん腫瘍ですね、そのようなものを見るような科に就きたいと思っております。
検診などで胃カメラをやりますが、
はい、
そういう感じのところでしょうか？
そうですね、まずはそうですね、検診などで見ていって、
はい、
日々の皆さんの体調を見ながらそういうものができていないかなっていうのを見るようなところとかね。そうですね、
こう目で見て明らかとか隠れてるところですから、なかなか難しいところだと思うんですが、
う
ん、
そうですね、
そういうところに進みたいということなんですね。い
や、すごいです。やっぱり消化器内科を専攻する先生っていうのはやっぱり腕がやっぱり大事ですので、
はい、
やっぱり そこの極める道に進むんだなと思って頑張ってほしいなと思って。
田中先生がすごいこうニコニコしながら見てるので、すごく期待なさってるんだなっていうのが伝わってきます。
ありがとうございます。
はい、瀬底若先生はですね、まだしばらく首里城下町クリニックにいらっしゃるということですので、見かけたら瀬底先生だと、はい、皆さん思ってくださいね。
よろしくお願いします。
はい、今日は首里城下町クリニックから、田中武先生、そして、研修医の瀬底翼先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。